先週の礼拝に2人のゲストが来るということで、僕楽しみにしていたんですけれども、仕事で来ることができなくて、で1人で事務所、職場の事務所で祈って、それから仕事を始めたんですけれども、その先々週分かってたんで、なんかものすごい悔しい思いを してたんですね。で早速仕事を終えて家に戻って、家内からその礼拝の様子を聞いた時、ものすごいこう体、魂、霊、すべてに置いて、このぬくもりのある交わりを体験することができたんです。僕もその礼拝にいたんですね。特に1月の北海道北見での交わりの様子が話されたと思いますけれども、冒頭それを聞いてね、わあすごいとこ、1月の北見よく行くなと。天気予報を見てると、あそこいつも出るんですけれども、氷点下20度、10度から20度最低気温記録する中で、わあ寒いという、この関東でよく体験する寒いという感覚を飛び越えちゃって、痛いという感じなんですね。青森でもそうなんですけれども、冷凍庫の中に手を突っ込んだ時のね、その痛さっていう、それを感じたんですけれども、だけど室内は関東のそれよりも向こうの室内の方がずっと暖かいんですね。ストーブがガンガン燃えていて、暖かい交わりをが感じられてきたんです。そしてその姉妹の、地元の姉妹の御言葉を信じていた通りに家族が救われたという、その言葉がもたらされた時、自分の霊のぬくもり、それがこう感じられてくるんです、来たんですね。でたびたびここ何週間かでしょうか、ドクターレクのそのこれからのリバイバルについてのイメージしていることが話されていますけれども、よく戦後の焼け野原の混乱期、そこから命の芽が芽生えてくるという、そういうイメージを話してくれたわけですけれども、少し僕見えてきたのは、それに伴ってこの交わりにつきもの、アガペーと証が復活してくるんじゃないかというふうに見ています。予的な話ですけれどもね、温泉というと僕個人の言葉ですよ、おせんべいとみかんっていうイメージが湧くんですけれども、主にある交わり、前も、前というかたびたびこう話される聖句で、私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりですと言ってますけれども、まさにこの交わりが復活してくる。皆さんオリジナルないい証を本当は持ってるんですよ。で、僕前のこのところで立たされた時、使徒信条なんか唱えてなくて、個々人が持っている証、信仰告白を大事にしていくべきだというふうに話したことがあります。我は天地の作り主、創造、父なる神、その一人子我らの主イエス・キリストを信ず、うんぬんと、そんなお題目をこう唱えていくんじゃなくて、 人一人が持っている証し。だから、イエスと共に歩んだ弟子たちの中で、ピリポカイザリアでですね、弟子たちに対して、あなた方は私のことを何と言うかと言ったとき、ペテロが、あなたは生ける神の子キリストですという告白が出されましたけれども、本当は現代に生きる主の信仰者たちも、本当はいいものを持ってるんだけれども、いつの間にやら消え失せちゃっている。非常にもったいない。祈りの課題の中で、下から2番目のところでね、日本のキリスト教会に閉じ込められた兄弟姉妹のためにという項目で、今年は宮清めの年です。多くの兄弟姉妹が傷つきつまずくことでしょう。諸書の事故を動機とする偽りの教えやムーブメントから、ただキリストに回帰し、誠の信仰による真理と霊による礼拝の回復がなされるようにという項目がありますけれども、一人一人が疲れ果てちゃってるんですね、この日本キリスト教会の中に閉じ込められてというか、知らず知らずの間にというか、本当はそのオリジナルな証っていうのは、本人がすべきことで、それが一番いいんですけれども、あえて第三者の僕が少し触れさせてください。前いた教会の、その関連の同じグループの、教会の、にいた兄弟なんですけれども、結構年配者で、大手電機メーカーの技師だったんですね。電機メーカーの子会社の、役員、管理職で技師だったんですけどもね。で、その息子も、電機技師、若年の方ですけれども、二人とも理屈っぽいといえば理屈っぽいんですけれどもね。家庭がめちゃくちゃ、その奥さんの不倫で家庭がめちゃくちゃになっている。そういう中で、その息子の方が、とんでもない教会、偽りの教会に導かれて行っちゃったんですね。で、お父さんの方は、それを心配して、その教会に飛び込んでいっちゃった。でも、聖書を読んでみて、どうしても、すんなりと洗脳されない二人ともなんですよ。理屈っぽいですからね。電気がね、電位の高いところから低い方に流れるっていう、その単純な世界じゃなくて、半導体を扱ったとき、その中どうして電気が流れるのか、量子力学の世界で何とか説明つくっていう、それを追求する人たちですから、洗脳されるような人じゃない。その、兄弟曰く、どうしても、イエス・キリストと、ムン・セイメイが結びつかないわけですよ。それで、福音派の教会にというわけか、導かれていって、宣教師から主の証、主のことが、しっかりと語られて、洗礼に至ったわけです。で、もうみんな家族バラバラですからね。で、自分は真理を知った、救われた、このうちにある喜び、それをどのようにして あの統一教会に走っていった息子に説明したらいいか、それを悩んでいた。どうやって説得しよう、救い出そう、そればっかしが気がかり。祈り、息子の方にコンタクトを取りに行ったら、なんと息子も別な福音派の教会のところで救われていたんですよ。で、息子は息子で親父のことをどうやって説得していいのか悩んでいたって言うんですよ。これが主の技なんですね。牧師とかなんとか目に見えるその形で救われていくんじゃないんですね。主の技なんですね。で、それとは別にまた同じグループの教会の姉妹も、また若い20代の姉妹ですけれども、またいい証を持ってるんですよ。オリジナルに同様にバラバラの家族、同じ屋根の下に住んでても、父母それぞれ夫婦関係、親子関係みんなバラバラ、その中で彼女が救いに至った、その自分でその喜びをひひひひとかみしめているわけですけれども、別に具体的に家族をどうしようという思いなんか何もないんですね。ただ喜びに満ち満ちて明るいんですよ。家族の方が親と思うんですよね。何か変わった、何かあったというところから、また会話が再開し、お父さんが実は自分自身に借金があるんだということを話し出してくれたんですよ。で、自由に彼女はこう普通に信仰生活を歩み、喜びに満ち満ちている中でも、自由にお金を使えないという悩みがあったんだそうです。別に個人的にケチでも何でもない、自由に遊ぼうと思えば遊ぶし遊べれるんだけども、精神的な障害なのかどういうわけか分かりませんけれども、自由にその自分で稼いで得たお金を使えないんですよ。で、しょうがなくお金が貯まっていった、そういう日々だったんだそうです。で、お父さんが抱えている借金の額と自分の手元に貯まったお金の額がぴったり一致しちゃってるんですよ。あ、主はこのためにこのようにしてくれたんだというふうに悟ることができて、早速そのありがね、全部手元にあるお金全部を渡して清算することができて、家族が教会に導かれちゃったんですね。これもまた主の技です。今証、それが交わりの中でやはり復活していくべきだという。その彼女ね、献身献身と称して伝道出版社の、あの出版関係の編集とかなんてこに携わり出して、信仰がダメになってるんですよ。くったくたで自分がない、ほとんど奉仕っていうかボランティアというか自立した生計を立てることのできないような状況。それは彼女が特別そうなんじゃなくて、キリスト教会の中が本当はみんなそういう状況なんですけれども、ね、そこからぜひとも解放されて、しっかりあのいい証、オリジナルな証が復活することを願っています。もう一つ、交わりにつきもののアガペで 僕言いましたけれども、中尾さんこの前アガペをしっかりよく説明してくれたんですよね。フィリオという、その私たちのが普段持ち合わされている、生まれながら持ち合わせている、そのフィリオとの違い、アガペ、それはベクトルが違うんだ、自己から向かっていくんだっていう、まさにその言葉がね、聖書にあるんですよ。同じヨハネ第一の手紙で、第一の手紙の四章、ほら、四章一節ね、愛する者たち、だからといってみんな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者が、たくさん世に出てきたからです。愛する者たち。それから七節、愛する者たち。私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。こう日本語の聖句読むとね、どこがどう説明になっているのというふうにピンとこないかもわかりませんけれども、これ、ちょっと簡単に文法を言うとね、愛する者たちってなってますけれども、愛する者たちよう、告白なんです。呼ぶ格なんです。アガペイトイ、これ視覚と骨格を表すんだけども、脈絡上骨格です。これね、トイというのは複数形ね、の骨格なんです。まさにアガペイがこのヨハネからこの手紙を当てた信徒たちに向かっていってるんですね。骨格ってよく出てきますよ。見よ、世の罪を取り除く神の子羊とかね、見よとか、主よね、キュリオスが主よ、キュリエーになっちゃうんですけどもね。そのアガペが教会の中で復活してくると思います。で、聖書からこの前と同じように使徒信条、使徒信条じゃないや、使徒行伝、ごめんなさい、使徒行伝からその新しい言葉、新約の言葉がもたらされた様子をまた読みたいと思います。使徒の、8章ですね。8章の、どこだ、26節から、35節まで1節ずつ、今度ルークさんから後ろにこの列で読んでいってもらえます？そしてまたこっちの列の後ろから前の方に向かって読んでいってもらえますか？26から。
ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。
そこで彼は立って出かけた。すると、そこにエチオピア人の女王、神崎の交換で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は
中であるのか。彼はまさに知って預言者イザヤの書を読んでいた。
御霊がフィリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われた。
そこでフィリポが走っていくと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。
するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った、
うん、
そして馬車に乗って一緒に座るようにフィリポに頼んだ。
はい、ありがとうございます。あ、36節まで読んでくださってありがとうございます。ピリポがガザに使わされていって、福音が述べ伝えられた、イエスのことが述べ伝えられたわけですけれども、今は荒れ果てていると言いますけれども、今もまた悲惨な状況が続いているあのガザと同じです。ソロモンの時代にあのシバの女王がね、ソロモンの知恵を聞きたくて越境に行ってますよね。でエチオピアというと近いわけですけれども、かなり旧約の律法の言葉が古くから述べ伝えられていたものと思われます。エチオピアの女王勘だけに使える勘案がはるばる許可を取って切望してエルサレムを向かっていったわけですよね。おいそれと日常的に行けるところじゃないですよね、距離的に。でも普通そうであればその帰り道って喜びに満ち満ちても良さそうなものじゃないですか。精霊に満たされて何も問題ない、ルンルン気分とまでいかないまでも、そんな状況で普通戻っていくはずなのに、何か物思いにふけっていて、イザヤ書が開かれていた、何かあったんでしょうね。すでに時間的には新約が始まっているんだけれども、結果的にこの宦官は目指していったところはエルサレム、旧約の律法の世界ですよね。ユダヤ律法の礼拝を結果的に目指していたわけですよね。すんなりここで礼拝に臨むことができたかどうか、疑問が残るんです。立場が宦官ということにおいて言ってること意味わかります？申命記23章読んでみましょうか。の一節、旧約申命記23章の一節読んでみてくれますか。次の方、 はい、何を言ってるか分かりますよね。礼拝にすんなり受け入れられたかどうか分かりません。落胆して帰途に着いたというふうに思われます。そこに主の言葉、新しい新約の言葉がもたらされたわけですね。旧約の立法の言葉というのはキリスト本体を映し出す影だと前に僕言いましたけれども、その中でもここでイザヤ書が開かれた時、人としてのイエスキリスト、人の影の部分をちょうど読んでいたところですね。それに対してピリポは使徒ヨハネと同様、初めから神であられる方が人として来られて、目で見て触って匂いを嗅いで共に寝起きをした主を語り、当然十字架の死と復活まで語ってるはずです。宦官の方から自分の方、自らバプテスマを受けたい、もう救いの意思表示なんですね。この言葉、私たちのこの交わり、新しい芽が息吹いてきた中においても、それが復活していくべきじゃないでしょうか。彼の場合は旧約から解放されました。主と出会いました。この日本キリスト教会の中では出会いがあったんだけども、逆にキリスト教という宗教に逆戻りしていっちゃってるのが現状なんですね。彼はユダヤ教から救い出されましたけど、逆のパターンを今この日本では覆っているんです。今それが逆転すべきであるというふうに願っています。
いやー面白いですね。まあ、ブログには書いたんですけれども、先週九州のある方から突然電話があったんですね。で、その方は別に私のメッセージ聞いてるわけでもないし、まあ今までかなり、ですね、いわゆる、まあ、日本キリスト教というところで相当苦労してですね。で、まあ、本人のお言葉で言うと、もうボロボロになったと。で、まあ、その教会、まあ、いわゆる鍵括弧付きの教会ですね。で、そこを出るとなんか呪われちゃうとか、神に捨てられちゃうとか、そういう恐れでもって縛られていて、で、なかなか動きは取れなかったんだけれども、結局ね、主の前に自分自身で立ったっていうわけ。そして、御言葉だけと、時間を過ごした。そしたら、どんどん開けてきた。そして自分がいるところがどういうところにいるか、分かったってわけ。でも分かったらですね、面白いですね。追い出されちゃうわけね。御言葉で真理に語ると牧師気に食わないわけ。お前信じてろって言ってね。追い出されるの。ハレルヤ。彼は自由を得た。そして今ね、面白いですね。20名ぐらいの兄弟姉妹とですね、まあ、いわゆる交わりやってるんですけど、名前がない。ただ集まってるだけだ。で、そこで共に御言葉を語り合う。それから祈る。主を賛美する。そういう単純な、まあ、実行してる。 で、非常にですね、落ち着いた喋りの方で、まあ私より年齢は65歳ぐらいで上なんですね。で、まあ私のサイト、その方はね、ネットもやってない。携帯も持ってない。そんなもんやだ。ね、そんなもので、いや、時間潰すなら、主に向かう方がいいんだっていうね。で、たまたまそこの兄弟が私のサイトのプリントアウトをね、したものを彼に見せた。で、なんか同じこと言ってんじゃんと、こういうわけです。それで、どういう筋の人間か、まあ、会うわけにいかないからね、ちょっと遠いんです、九州ですから。ですから、まあ、電話でちょっと、話してみたいということで、お電話くださったわけ。同じこと言うんですよ、彼。キリスト教が福音の最も大きな障害になっている。そのキリスト教という枠の中、箱の中、ね。そういう中にクリスチャンが閉じ込められていると。それを彼は言うわけよ。そして、なんと今兄弟を交わってくださったと同じこと言う。この宦官はユダヤ教の枠組みから自由になったわけでしょ。当時の福音イエス・キリストという方が誠のね、影で、ユダヤ教は影。で、本人が来た。ところがその影の方を大事にしている人は本人をないがしろにしたわけです。むしろその本人を排除したわけですよね。で、その構図はそのまま平行移動してくると命があるわけよ。そしてこのユダヤ教っていうのがキリスト教になっちゃってるわけ。そしてこのキリスト教という枠組みはイエスご自身も追い出すんです。名前はキリストって名前ついてる。確かにその中で御言葉語られてますよね。だからそこで福音を受ける人もいますけれども、その後がいけない。枠の中にますます閉じ込められていく。その中でもって、まあ、熱心というかな、ある意味で主を求める人であればあるほど、真理に対して上乾いている人であればあるほど、いわゆる献身と称されるもので、もう、やればやるほども乾き、ボロボロになっていってしまう。わあ。で、まあそういうね、経験を、話してくださいました。で、彼はね、こう言いましたね。もう私はね、まあ、自分がいるときね、その中にいるときは、閉じ込められてるときは何に閉じ込められてるかわからないというわけ。ただひたすら苦しい、うめきがある。渇きがある。なんでこんなに頑張ってね、自分の人生全部そこに注ぎ出したそうです、その方は。なのになんでこうなってるのか。何が変だか何がおかしいのかわかんなかった。しかし、彼は離れた。で、山ってのは入っちゃうと山の形見えないわけ。見えるのは森しか見えない。だから迷子になるわけよね。だから山から出て遠くに行けばですね、山の形が見える。それ自分がどこにいたかわかる。私はもう一切キリスト教なんて関係ないっすよってこういうわけ。え？いらっしゃるんです。こういう兄弟姉妹が。名前なき集会。ね？何を名前も付ける人もないと。たまたま私たちはこうやってキングダムフェロシップってもっともらしい名前付けてますけど、こんなものは便宜なんですよ。ね。まあ、ここ借りるためとか、電話を契約するとか、ね。いろんなそういう便宜上名前が付いてるだけなんです。だから名前、我々が集まってるのはこの名前、キングダムフェロシップで集まってるんじゃない。イエスの皆の中に集まってるわけ。彼らそれを実行してるんですよ。そういう方々がですね、ポツポツと起きてる。前回は北見のお話、証を聞きましたね。で、沖縄にもあるんです。で、今回ブログにですね、あるご婦人、やっぱり60歳ぐらいの方だと思うんですが、書いてくださったね。その方がもう、今、もう、キリストにあるだけの交わりを楽しんでますと。で、なんか、周りがなんか、ね、おばさんレイディーが、いっぱいだそうで ね、今桜満開ですけど、まあ、乳母桜という怒られるな だけど、その中心におられることは誰？ジーザス。こういう交わりが起きてる。誰かコントロールしてます？全然してない。お方ですよ。 その方です。で、そういうね、なんていうかこう、聞くようになりまして、まあ私はもうね、ダメだこら。日本キリスト教おしまい。でもここにはもう福音の種まかれたけど育たない。これはもう荒れ果てて主から見捨てられた国かなという、ちょっとちらちらとそういうのも思いかけていたんです。が、荒れ果てた、ね、焼け野原から芽が出てると。出てる出てる出てる。非常にそういう励ましを受けてるんですね。命を阻害するもの、このキリスト教と言われるものです。伝統、教義、いろんなものあるね。そして前回ですね、マソルトさんが交わってくださった、この流れがね、今どうも来てるんだなっていうのを感じるわけ。で、ちょっとアウトライン見てほしいんです。あ、その前にウォッチマニーのこれ、見てほしいんですけども、例の福島の山小屋に住んでる千人、ね、シュガーさん、千人、寄捨て人。彼のブログにも最近書いてあるんですが、献身って一体何なんだ？ね、献身っていうのは、いわゆる神学校行って世の仕事全部捨てて、んでなんかフルタイムでね、まあ牧師でございますと、なんかね、牧師先生と呼ばないと怒る人もいるらしいし、俺は安州、牧師安州受けた、牧師だぞってこうやってやる人もいるらしい。ナンセンスです。献身って何なんですか？献身っていうのは、そういうシステムの中で、システムの何かそういうプロセスに乗っかること？皆さん献身者じゃないの？皆さんは仕事してますね？家庭の主婦ですね？私も普通の大学の教員ですよ。え？じゃあ献身者じゃないんですか？いやいや、牧師の前言ってごらんなさい。俺は献身者。お前は献身してない。こういうランク付けされますよ。自動的に。わかる。わかります。彼の目見ればわかる。こいつは献身してない。こいつは献身してる。もうね、目でわかります。あの人たちは。私たちそういう意味で献身してる？日本キリスト教に献身してる？ No。 しかし私たちは誰に献身してるの？キリストです。献身って何なんだ？いいですか？日本キリスト教のいわゆるシステム、過程、手順としての献身ではないということです。誠の献身って何なんだ？これ前回、ソルトさんが言われましたよね。具体的に、例えばね、今ね、ネットっていうのが発達してますから、家でネット聞ける。ね、ゴロゴロ寝転びながら。しかし、皆さんはわざわざこう出てきてる。なぜですか？いいじゃない、僕に一人喋らせてね、兄弟に語らせて録音したのを勝手にネットで聞いてればいいんじゃないですか？違う。ここに来る、あるいは兄弟姉妹と会う。体をどこかへ持って行く。あるいは午前中の学びやってますね。日曜日朝からね。ご苦労様だと。しかしそこへ体を持って行っている。そこでお互いに関わりを持ってる。皆さんはそこで誰に対してそれをしているわけ？主です。あるいは集会来るとき、こうやってセレブレーション来るとき、なんか自分が満足され、してもらいたいから来るのかというスタンス。まあ、こういうスタンスの方々はね、よそへ行ってくださいってもうこの数年間ずっと言い続けました。おかげさまでかなり整理されてきたんですけど。お世話されたい人、満たされたい人、満足してもらいたい人、ね。優しい声かけてもらって、慰めて、よしよしってしてもらえた人は、そっと言ってくださいと、そういう牧師いっぱいいますから、やりたい人たちいっぱいいるんですから、自分の元に集めて。私は違う。一人一人が、誰のためにここに来るわけ？キリストです。私が第一に満足するんではない。私は、ここにあります。はい、ぼっち回り。これ不思議。ほんと不思議な。前回もそうでしたけども、これこの2位の本を見てメッセージ用意してんじゃないよね、私。初めにメッセージ来るんです。主の前に出るときに与えられる。で、メッセージのアウトライン書いて、修法パッパッと書いて、で、この翻訳するわけなんですけど、そうするとびっくりするわけ。え？これこう書いてある。祭壇の角のところまで、祭りの生贄を綱で引いていけ。いわゆるこれ旧約ですよ。 しかしじゃあこれ新約において適用するときはどういうことなのか。何の目的のために燔祭、まあ、いわゆる焼き尽くす捧げ物ですね、5つありますけど、燔祭は主の祭壇に置かれるのか。それは完全に主のものとされることである。で、旧約時代は、まあ、その所有者ね、財産によって牛、羊、鳩、いろいろあったんですが、条件があったんです。それは何？捧げ物とされる条件は完全に主のために焼き尽くされることである。 100%。 なぜなら神は全く捧げ物に至らないものを受け入れられない。今日ね、その祭壇ってのは何を意味するんでしょうか。こうないですよ、祭壇。これ単なる祭壇でも何でもないですよ。よく恵みの御座とかっていう人いますよね。で、前に出てきて恵みの御座にタッチしなさい。こんなものタッチしてたら何もならないんですよ。恵みの御座ってのは今私たちの一人一人の霊の中に据えられているんですから。今恵みの祭壇ってのは何なのか。これは神のために何かをすることではない。神のために自分がどのような存在であるかを意味する。神は私たちの働きではなく私たち自身を求めている。自身です。旧約の捧げ物というのは最終的にほぐられて死んだんですね。だけど新約の捧げ物は生きた備え物である。これ前回ソルトさんが交わってくださったところ、ローマ 12-1、 生きた備え物である。皆さんは今ここに来てる。わざわざ時間を取ってお金払って交通費払って自分の体を使ってここに来ているということは、これは皆さんは生きた備え物を捧げているということです。そして主に対して賛美をするね、主に対して褒めたたえる、これはまさに生ける備え物を捧げているということです。私たちは生きた備え物なんです、これが新約です。なぜ新約っていうのは命を与える務めだからです。よってその命にあって私たちは生きた備え物とされる。で、その方こういう質問されたんですね。あ、で、ちょっとこれ読んじゃいますけど、祭壇の意味は私たちを神へと完全にお捧げする。しかも生きたものとして永遠に捧げられたもの。もともとも私たちは買い取られて、所有権どこにあるわけ？我々の所有権、自分の体は自分のもの？ No。神のものです。そのことを我々ここで証ししてるんですね。で、その方はね、こういう質問されたのね。ヘブル書に固い食物っていうのがあるんですけれども、それはどういう意味でしょうか。まあ私自身が試されたのかなというふうにも感じたんですけどね。固い食物。例えば、御言葉にはね、まあよく言われる、ヨハネ好きだけど、パウロ嫌い。ね。ヨハネは神は愛である。神は愛にとどまれ。神は憐れみと慈しみに富んでいる。こういう言葉ってすごく、まあここに今赤ちゃんいますけど、流動食です。ね。甘く飲めるんです。容易に。しかし、自分を捧げろ。究極的に私たちが捧げるということはどういうことになります？この体を。どういうことになる？クオバリスって知ってます？映画、クオバリス。ローマのコロシアムでね、ライオンに生きたまま食われる。究極に捧げるっていうことはそこまで行くんですよ。ウォッチマンにもそう、20年間、共産党のね、労働改造所に幽閉されたままであった。彼は生きた備え物として捧げていたわけ。我々も究極的にはそこへ行くこともある。これ私の生まれつきの人間にとって、人間性にとってものすごく受け入れがたいんです。だけども、硬い食物っていうのはね、簡単に言うと、その、基準点、座標軸ね。座標軸が、私の座標軸なのか、神の座標軸なのか。つまり、神のね、基準で、判断すること。あるいはその、神の基準を受け入れていく。 このためには自分の座標軸を外さなきゃいけないんですよ。今日本キリスト教に満ちている福音なんてのは全部人間中心です。神は人間が高価で尊いから十字架で御子をつけた。だから信じなさい。信じればあなた方はこうやって人生で成功できますね。神が示される成功の秘訣、こんなもの福音ですか。こんなものはこれ神を信仰を自分の利益のために用いてるに過ぎないんですよ。とんでもないことです。人間に全ての基準を置いてるんです。私がハッピーになるため、私が人生で成功する、私の名前がこの業界に上がるため、千人教会三千人教会を作るため、福音を利用してるに過ぎない。自己実現になってるんですよ。そうでしょ。だから牧師会なんて行くとね、でっかい教会の牧師はこうやってんだね。小さい教会の牧師はこうやってる。もうすぐわかる。猿山と同じでね、ランク付けがある。私もね、呼ばれて行ったことあるんだよ。だからね、先生先生先生とか言ってさ、あの牧師ってね、学歴が弱いのね。僕学歴あるでしょ。もう僕の前でね、いや、そうですよ。一番ね、有名な先生がね、私のとこ来て、倉沢先生ってこうやって来るんだよ。もう分かった。あ、この人はね、あ、その学歴とか地位のある人にはこうやって腰低いけどね、何もない人にはこうなんだぞっていうのがもうすぐ見え見えですね。これが牧師です。キリスト教と言われるところです。これによって人間に座標軸を置いている。違う。十字架っていうのは第一に神の証のためなんです。神の満足のためなんですよ。アメン。この座標軸を神の側に置くときに、我々にとってキリストの十字架ではなく私の十字架が必要になるわけ。そのキリストの十字架素晴らしいっていう人はいっぱいいるんだけど、私の十字架を追えって言ったんだよ。あなたは自分の十字架を追えって言ったんです、主は。でしょ。この時に座標軸、価値基準、全部それが神の側へと移るんです。これが自己否定ということです。ですから自己否定でなんか間違ってんだよね。こう桜が綺麗だ、桜なんか見るとこじゃない、伝道に邁進しろ、こんなものは自己否定でも何でもないです。そうやって一生懸命自己実現しようとしてるんですから。我々桜見てたってそこで基準点が神の側にあるんだよ。神はなんて素晴らしい創造をされる。ロマ書に書いてある。全被造物において神の神性はね、見える。でしょ？大事なことは座標軸がこっちかこっちかです。ですから究極的に私たちは自分を選ぶか、キリストを選ぶか、これが問われる。おそらくこれ最後の時に、この体を持ってね、本当に焼き尽くされる。これね、でもね、怖いですよ、痛いですよ、嫌ですね。だけどもおそらくこの時には我々が経験しえないような特別な何かが与えられるはずです。だから喜んでんだよ。ちょっと前にお話しましたけどね、私たちはそこまで行くんです。で、この時代、今言いましたように自分の上に座標軸を置き、で、いろいろなですね、いわゆるこれ、教えの風とエペソスにありますけども、アイオーンと言われるものがあるんです。エペソの2章を見てください。エペソ書の2章のですね、1節にですね、まあ、新改訳で見るとですね、あなた方は自分の罪かと罪の中に死んでいたもの、その頃は、はい、死んでいた時、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいた。で、ここにあの世の流れってあるんですが、これアイオーンという言葉のね、時代を支配する霊という意味なんです。で、このアイオン、岩波訳ではアイオーンってなってます。このアイオーンがね、いろいろな、いわゆる思想とか流行を起こしてくるんです。で、まあ、ここに書きましたけど、80年代、ね、昨年のあのメッセージでバビロンのシリーズでずっと話してきましたけども、いわゆる新自由主義と言われるものが80年代、特にあの、レーガン、ね、まあ、ミルトン・フリードマンなんて経済学者がいたんですね。あるいはハイエク。で、それを、レーガノミクスっていうのが実現して、いわゆる小さな政府、自己責任でね、自由競争をやらして弱肉強食。 これが新自由主義でこの30年間ずっと来たわけ。で、その究極にこのバブルが一発で崩壊し、バビロンが滅び、そして今今度また流れが大きく変わってきてるわけ。で、日本でもいわゆるね、格差社会になっちゃったでしょ。年収300万未満の人が1200万人。こういう時代になっちゃっておかしいんじゃないのか。そこで今度は政府がうんと介入して、例えばデリバティブなんかも政府がコントロールしよう。今 G20 やってますけどね。で、いわゆる経済社会主義と言われる方向に動いている。だから個人に任せておくとダメだ。だから政府が管理しろ。これでいわゆる流れが、潮流が変わったんです。去年あたりから。ね。私はちょうどメッセージしてる最中それが起きてきた。なぜそういうものが起きてくるか。人間はね、基本的に神から切り離されちゃってる。だから自分で自分を支え、自分の生存を担保する。そのために社会を作ったんですね。国家を作った。その中にいろんな風が吹いていく。これはアメリカの場合、だいたい思想史は30年で動きます。30年ごとにこういう波が動いてくる。それを日本はもうなんか知らないけど、ね、真に受けちゃう。それによって振り回される。で、日本っていうのはお金だけどんどんどんアメリカに吸い取られてるんですよ、皆さん。皆さん1400兆あるの知ってる？個人資産が。日本の個人資産1400兆あるんですよ。皆さんの銀行どうですか？あ、どこ行ってんの？アメリカ行っちゃってる。約700兆行ってるそうです。戻ってきません。こういう流れの中で我々ね、この生きて、ノンクリスチャンの頃、ね、死んでいた、これ霊ですよ。霊が死んでいて、この霊の流れに従って、アイオーンの風によって吹き回されて生きていたんだよ。流行を追っていろんなものでね、我々は生きていた。その根本にあるのは自分を生かすためです。サバイバルするためです。言いたいことは何か？その頃にはこのアイオーンに身を委ねていたということです。世のシステムに従い、世のシステムに自分を献身してたんですよ、皆さん。わかります？献身っていうのは別に、ね、進学校行くのでも何でもないって言いました。献身っていうのは何かに身を委ねてしまうことです。ですから、ここにあるエペソの状態、死んでいた、そしてこのアイオンの不従順の子らの霊に、働いている霊に従って歩んでいた。これが、未信者の時代の私たちの状態です。で、ここにあるね、例、これはストイケーヤというんですが、書霊と言います、書霊。ですから、世というのはこの書霊によって生きている。ガラテヤ書 4-3。ガラテヤ書 4-3 とか 4-9 にも書いてありますね。私たちもそれと同じで、まだ小さかった頃は、この世の幼稚な教え。これね、新改訳では幼稚な教えって書いてある。教えじゃない。これ、欄外見ると、霊力、または原理。ね。いわゆる世の幼稚な教えのもとで奴隷になっていたって書いてある。身を委ねちゃっているんです。4-9、しかし今では神を知っているのに、むしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値な幼稚な教え、あるいは霊力に戻って、逆戻りして、再びその新たにその奴隷になろうとするのか。これが日本キリスト教の現状です。世から救われたと言いながら、今度は日本キリスト教の霊力のもとに奴隷になっちゃってるんだよ。そこに委ねちゃってる。献身というのは、簡単に言います。身を誰に委ねるかということです。ですから、組織のね、何かに手順を減ることではない。さあ、それ旧約の時代を見ますと、ノアがいます。ノア。創世記、5章29節。創世記の5章29節。これ、ノアが出てきますよね。ずっとこう、なんだ、系列じゃない。何でしたっけ、これ。系図。うん。系図がこう続きます。で、これもあの前に説明しましたけど、ここに出てる数字って、すごい数字が隠されてるの、知ってる？うんと昔ちょっとやったと思うんですけど、それでこの名前がね、全部意味があって、名前並べるとね、ここに福音が語られてるって知ってる？ これまたいつか復習しましょうね。ここに数字があるんだけど、この数字全部意味があるんですよ。すごいから。驚きますから。またこれまたね、どっかで復習します。そして29、彼はその子をノアと名付けた。主がこの地を呪われている上、私たちは働き、この手で労苦している。これが人間です。自分で自分の生存を支える、担保する。そのために働く、労力する。これが世です。そのシステムが世です。社会、国家。しかし、その中で、この子は慰めを与えてくれる。だから、ノアです。ノアっていうのは慰めとかね、安息という意味です。ですから、ノアが与えられるということは、この世にあって、私たちこの吹き回されている、いろんな流行に吹き回され、ね、悪せく悪せく、この世で落ちこぼれないように、ね、人から認められ、会社で認められ、なるべく上に行けるように、お金稼げるように、いろんな条件満たせるように、いい家を買えるように、いい車に乗れるように、いろんなことやってるでしょ。この労力、この中、この呪いがあるからです。この中にあってノアは慰めであり、安息なんです。ノアというのは慰めとか安息という意味です。そして彼は何をしたか。六章を見るとですね、ここにずっと書いてありますよね。箱骨を作れという証明を受けるわけです。で、この、ちょっと考えてくださいね。このノアは、いわゆる砂漠地帯ですよ。あの中東ですからね。船作ってんですよ。周りから見たらどう？こいつは行っちゃったと。見てごらんな、砂漠じゃないかと、もう、何船作ってる？我々っていうのは、この世に対して、ね、クリスチャンっていうのはある意味で世に対してノアなんです。慰めであり、希望なんです。だって私たちを通して福音が語られていく。で、そのノアは何をしてます？箱舟を作ってるんです。我々も同じことをやってる。私たちはこの荒れ果てね、乾ききったカラカラのこの日本の中で、今こうやってわざわざ集まってきて、ここで何をやっているわけ？目に見えないけど、箱舟を作ってるんですよ。ここに入る。誠の箱舟ってのはもちろん誰を意味してます？キリストです。その中に入れ。世の人はどう見ます？何このおじさんおばさん、おかしいんじゃない？今桜の季節でな、桜見た方がいいんじゃない？神の裁き？おかしい。そんなのはカルトだ。おかしい。人間中心の時代に何言ってんの？これがヒューマニズムです。私たちは救いを得ようと言って、このノアと同じように作ってる。世からはどうなる？嘲笑われる。ね。だけど私たちはノアなんです。慰めであり、安息であるべきなんです。このカラカラの砂漠で。砂漠でしょ、日本なんて今。完全な砂漠でしょ、この国。砂漠ですよ、もう。悲惨が満ちている。そして、主は、マタイ24章を見ますと、24の36節ですね。この天地を滅びる35ね。私の言葉は決して滅びない。まあ、これイザヤ書にもあります。ただし、36。ただし、その日が、その日その時がいつかはわからない。天の御使いも子も知らない。ただ、父だけが知っている。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだ。洪水前の日々は、ノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり、とついだりしていた。そして、洪水が来て全てのものをさらってしまうまで、彼らは分からなかった。あるいは知らなかった。人の子が来るのも、その通りである。これが今、終わりの時代の、私たちの置かれた場所です。だからこの風、世の諸霊と必ず私たちはアゲインストになるんですね。福音語れば語るほど人々から疎まれます。うざいやつだと思われます。ちょっと言ってるやつだと思われます。そうでしょ。 しかしノアの時も同じだ。その中に主は来られると言っているわけ。だから今私たちはね、そういうある意味での危機感というのかな、時間がないという意識をある意味で持つ必要があります。ピリピ 2-21、 この時代はどういう時代か、ね、ピリピ 2-21、 誰も皆自分自身のことを求めるだけでキリストイエスのことを求めていない。これです。これが世の特徴でもあり、キリスト教の特徴でもあるんです。牧師たちなんて何求めてんの、あの人たち。1000万給礼だって掛け声は言うのよ。なんとかのね、あの議決がどうのこの議長決議やでとか、決起せよとか、奪還せよとか、なんだか学生運動のノリだって前から言ってますけど、奪還せよとかさ、議長決議だって、イエス様のご性質と比べてどう？合うわけないね。イエス様が議長決議とかさ、奪還せよとかさ、やる？学生運動やるなって。燃え尽きてない人はやってるって言ったよね。あの、60年代安保闘争やって、で、それでくすぶってるのは牧師やってんだよ。本当だよ、これ。だから今、日本キリスト教こんなになってる。ああいう人たち早くね、引退してもらった方がいいんです。そして、一人一人を解放せよ。兄弟姉妹を解放せよ。自分の手元から解放せよ。キリスト教もこの自分のことだけを求めてるんです。自己実現。そうでしょ？中心がどこにあるわけ？座標軸の中心が自分にあるわけ。硬い食物というのはその座標軸をキリストへ移すことです。これが今、この終わりの時代にあって問われている。ノアを考えてください。天気はカラカラ。砂漠。どうして船なんか作れますか？自分をもし、第一にしていたら。彼はそれをやった。やったっていうことは自分の座標軸を下ろしたってことです。十字架があったんですよ。主の前の、ね、光景ですね。ノアは従った、従うっていうことは十字架がそこに働いているということです。十字架というのは永遠の贖いですよ。世のが作られる前からほふられたと見える子羊って言われてるんですよ。神の目から見てあの2000年前の出来事じゃない。もうほぐられていたの、永遠の昔から。それが時間の中に現れたのがあの2000年前の十字架です。ですから信仰を持った人っていうのは全員座標軸を自分からキリストへと移した。なぜ？船を作れと主が言ったから。船を作るんです。愚かなんです。世の価値基準、自分を中心とした人から見れば、愚かな道です。馬鹿げた道です。だって神自身言ってる、あえて十字架のね、愚かさによって、福音という愚かさによって、神は御業をしてるんでしょ？私たちは愚かなもの。ね、世にあってはクズのように見られている。あえてそういう人たちを召した。で、先ほど言われた方がね、こう言ってました。今のね、キリスト教っていうのはね、まあ、大体あの、チャペル見るとかね、高く従うわけよ。高く。ね、どっからも見えるように従う。このどっからでも見えるようにしたいって、初めに思った人物は誰？どこからも見えるようなものを作りたいって言ったのは、ニムロデです。これバビロン化です。上へと行きたがる。だから、なんかの理事長選がある大変だから、僕全部知ってます。日本キリスト教の某教団の理事長選の裏幕とか。全部知ってる。なんとか同盟の理事長のね、議長だとかそういうのの選挙。何あれ？世です。この幼稚な霊。キリスト教上へ来たがる。その方言った。キリストは下へと行きたがるお方である。えめ。これがキリストとキリスト教の違いです。僕じゃないの？キリストというのは神であったのにそこにおられることを良しとせず、あえて下られた方である。 低くされる。ノアもそう。船作るなんてのはまさに低くされることです。我々が今生きている生き方、ノアの生き方であるべきだ。ノアです。そしてクリスチャン、アウトライン見てほしいんですが、我々はもうね、こういう書類の影響からはね、自由になったんです。コロサイ 2-20。もしあなた方が、はいいですか？もしあなた方が、キリストと共に死んで、はい、コロサイ 2-20。キリストと共に死んで、この世の幼稚な教え、はい、これさっきも言ったように書類ですよ。この世の幼稚な霊力、この世の霊力から離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るな、といった定めに縛られるのか。そのようなものは人間の戒めと教え。なんでそういう規則、いろんなものに縛られるの？クリスチャンこれしていいですか、あれしていいですか。我々は基本的に何でも許されているが、すべてが益になるわけではない。この価値で、価値基準で自分で主の前で問うてください。我々の生き方っていうのは、もう死んだから、この霊の力からは解放されている。私たちこの霊をね、なんか引きずり下ろして、お前この野郎ってこうやって勝負して勝利したってやるわけ？違う。私たちは死んだんです。こっちが死ぬんです。これが私たちが死ぬことによって、彼らは私たちに関わることができないんですよ。え？この霊力が全部駆逐されるのは次の時代なんです。だから私はあの精霊派の霊の戦いなんてバカらしいって言ってるの。神社行ってね、聖書持ってこんで、霊、霊、霊、出ろ、出ろ、出ろ。アホか。愚かでさなの。漫画です。いいじゃない、あって。いいんですよ。お寺あっていい、神社あっていいんです。あら、文化、いいんです。私たちはその中に、その霊に対して私たちは死んでいるんですよ。これによって私たちは自由を得ているんです。そして復活の領域で、この束縛を受けない命によって生きるとき、そして私たちが御霊の命の御霊の法則に委ねるとき、わかる？世の霊力に委ねるのか、御霊の霊の力に委ねるのか、この選択は誰にあるわけ？神は私たちの自由意志を尊重します。私の責任です。私たちはこの霊力からはもう解放されていた。だから変な規則に縛られるな。日本キリスト教の変なものに縛られるなって。皆さんは自由なんです。で、その方言ってた。なぜですね、縛られるのか。それはね、怖いんです。いわゆる規制の教会ってところから出たりするとね、その後どうやっていいのか分かんなくなっちゃう。その後なんか神様から見捨てられるんじゃないだろうかとか、そういう恐れがあるから、あえてその中で自分を従わせちゃうのね。合わせてちゃうんです。合わせちゃう。この認知的不協和の理論っていうのがある。おかしいなと思ってもね、相手が変わらないとなると自分が合わせてちゃうんです。気づいた時にボロボロになって。私たちはそういう恐れの霊を受けたんですか？二度と奴隷の首輝きを追ってはならないと書いてある。私たちが得た霊は恐れを抱かせる霊ではなく、ことする霊だと書いてあるんです。我々どこへ行こうと神の子供です。ハレルヤ。牧師のなんか変な下にいるわけいけないの？カバリングのもとにいなきゃいけないの？ノー。皆さんは主体的に神の前に一対一で単独者として立つんですよ。私その方も言いました。日本人は甘えの構造がありますから。ね、みんなで左見て右見て同じことやってないと不安になる民族です。だから、あったでしょ？赤信号をみんなで渡れば怖くない。青信号を一人で渡ると怖くなるんです。そうでしょ？信号でね、青になった。で、自分だけこう出てった。ふっと見たらみんながね、止まった。皆さんそのまま行けます？多分ね、あれとかね。これが日本人です。でしょ？ 神の前に単独者になる必要がある。お互いに関係持ってますよ。交わり持ちますよ。しかし、お互いに寄りかかる。まあ、ソルトさんがこういう例えをしてたね。トランプとトランプをですね、
こうやって、
向かい合わせてね、ようやくこうやって立ってる。ね、よくほら、金八先生が、人という字は、人と人が支え合って人なんだとか言うでしょ？嘘です。私たちは、一対一で神の前に立つんですよ。その自立した神の前にまず一人一人が立った時に横方向の交わりが健やかなものになる。健全なものになるんです。本当の意味での交わりが持てるんです、皆さん。甘えの構造でベタベタ。気持ち悪い弱のクリスチャンの関係ってね、ベタベタになっちゃうの。違う。私たちの関係はサラッサラしてるべきです。赤ちゃんにパウダーつけますね。パウダーつける。サラッサラしてる。ベトベトのものつけてごらんなさい。汗もんがどんどん増えちゃう。そうでしょ？匂いが出てくるんです。我々はサラサラと一対一で神の前に立つとき、横方向の交わりもサラサラになっていくんです。サラサラになる。私は一切皆さんのなんかに干渉しません。そうでしょ？面倒なんか見ませんけどね。面倒も見ないけど干渉もしないんだよ。どうぞ自分でやってください。前回言ったね、ソルトさんね。主はそうでしょ？目の見えなくなった人に泥を塗りつける。勝手にやれ。白浜の池って洗え。猫って、はい、大丈夫？はい、足元気をつけて。はい、はい、連れてく。イエス様連れてく。ノー。行け。足の生えた人なんて言ったの？ああ、あなた大変ね、足が生えちゃって。でもね、神の慰めがあって、私は祈ってあげます。ハレルヤ。違う。なんて言ったの？起きて歩け。わあ。イエスの言葉っていうのは私たちを切り裂くんです。十字架の言葉っていうのは人間的な甘え、ベタベタしたもの、そういったものを切り裂くんです。そしてこれが切られた人はさっぱりしていくんです。そう、ベタベタしたものがなくなるから。これが神の前に単独者となるということです。そして私たちが生きる、その何に委ねるかということ。ね。我々が委ねる対象は、この方。そしてその真理は、ここにリストしておきました。イザヤにもある。御言葉は永遠。主の真実も永遠。詩篇。ね。それから修行。我々は修行を得てるんですよ。前も言いましたね。私たちが得た財産って何なのよ。これ神が示されるこの方法に従うとお金儲かるよ。ね。出世できるよ。有名になれるよ。これが私たちが神から得たもの。アーサー・デモス財団。パワーフォーリビング。ナンセンスです。私たちが得た修行ってのは何なの？神ご自身です。ハロー。神が私の財産なんですよ。私たちはこんなちっぽけな中に閉じ込められちゃダメです。これそのうち言い出すね。この通りやったんですけど、私お金持ちになれないんですけど、どうしてくれるんですか？だって僕のところに来たんだもん。あなたは30までにこういうタイプの人と結婚するという個人予言を受けました。私今32なんです。どうしてくれるんですか？知るか。主は何て言った？求めろ！探せ！ね？叩け！そうすれば与えられる、開かれる。見つけるって言って。何もやらない個人予言いただいてます。ナンセンスです。私たちが神の前に一対一に立って、身を委ねる対象は、御言葉、真実、主の真実、そして財産、これは神ご自身、そしてこの贖いは永遠です。皆さんがどこに行こうが皆さんは救われている。神から見捨てられることはない。たとえ、無人島に一人で行ったとしてもそこには教会があるんです。なぜ？私が教会ですから。そういう主体性持ってます？あの先生、牧師に任せるの？皆さんが立つんですよ。私がキリストの体の主体である。だから私はこの体を祭壇の上に置きますと。生きた供え物として捧げますと。これが私たちの真の礼拝であると。ローマ12章に書いてある。これ前回も出た御言葉です。 さて兄弟、あ、ごめんなさい、ローマ12章1節、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いする。あなた方の体を、よくね、こういう人言うの、私ね、神様に全部捧げたいんですけどね、どうやったら捧げられますか、霊の捧げ物どうやったら捧げられるんですか、なんか気になるのね、今捧げたのは霊なのか霊でないのか、体捧げればいいんです。この中に全て入ってます。体を生きた供え物として神に受け入れられ、清い生きた供え物として捧げよう。これがあなた方の霊的な礼拝である。この世と調子を合わせるな、むしろ神の御心、何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかわきまえ知るため、心の一心、これじゃない、思いを新たにされて、ね、新たにして自分をこれ変えていただきなさい。思いを変えるんです、思いを。この時神の御霊の法則に委ねている。キリストは私の体を用いることができるんです。もう捧げるということがね、まあ前回私が言ったのはキリストのうめきとかキリストの苦しみを共有できるかどうかが鍵だ。まあ私たちまでなんか喜ぶ方だけやってきました、満足する方。しかしこれからその苦難、ノアのようにいろんな苦難を受け、その中で生きるときにキリストの苦しみのなお足りないところを私の体を持って補っているという歩み方、これが多分これから私たちに問われる。具体的に自分の体を捧げる、あるいは物とかいろんなものね、これを具体的に主の祭壇に備えていく、この歩みの具体的な部分が私たちに問われるわけで、ここは一切何の規則もありません。全く自由なんです。ですから逆に言うとね、みんな出ちゃうわけよ。どれだけ私たちが本当に捧げているか、あるいは主の前に自分を献身しているか、これが見えるわけ、明らかになってしまうんです。我々はそういう意味で善意天使、悪霊天使、御使い、天の軍勢によって見られている。もちろん人からも見られているんです。これ今私たちがね、こういう芽吹きが出てきたという状態ですね。これをそこでポシャらせるのか、その後これが成長していくかどうかは、まさに私たちが自らの意志を持って自分を祭壇に置くかどうかなんです。旧約の時代はね、ここに書いてあるでしょ、引いてこいって書いてある、牛を引いてこい、綱で引いていけ、これ旧約なんです。私たち引かれちゃダメなのよ。私がね、一生懸命なんか引いてやむを得ず、もうルークさんちょっとなんとか、なんか苦しいんだけどとかって言ってね、なんかずるずるずるじゃないの。皆さんは自分で捧げるか、明け渡すか、委ねるか、これが新約の私たちに対する問いかけです。神は私たちを牛やね、羊のように扱ってるんじゃないんですよ。私たちをキリストにある一人の人として、新しい創造として、私たちを見、そして私たちに関わるんです。だから私たちはある意味で何の規則もないけれども、逆に言うとその中で誠に私たちの心が明らかにされちゃうということです。自由というのは皆さん素晴らしいと思うでしょ。しかし自由というのは一番私は恐れます。本当に自由にさせられるということは、これは恐れるべきことです。なぜ？全部自分のものが出るんだから明らかになっちゃうのよ。わかります？こちこちの教会にはまってる方が楽なの。全部言われた通り何でかもやってる方が楽なのよ。我々はそうじゃない。一人一人が神の前に立ち、一人一人が神から受け、そして自ら体の機能を果たすために自分を祭壇に自ら置くということ、これが私たちのこれからの歩みとして具体的に問われている。多分そういう年になっていると思います。今年は。 でね、私たちね、この神の気持ちに触れる必要がある。私はあなたを牛とか羊として扱っていない。私はあなたを我が子として扱っている。だからあなたが自分で私に委ねるかどうか、明け渡す、捧げる、こういうことが私に、ね、の渇きを癒すんだ。神が渇いているんですよ。神がうめいている。神がこれをしてほしい、取りなし手がいない、取りなしをしてほしい、神の必要に応えることができるかどうか、これが大人の歩みです。子供は初めは親から受けるだけ。しかし親の必要を顧みるようになってくる。こういう歩みがそろそろ私たちはね、すべき段階に入っている。大人とする、大人となっていく、こういうフェーズ、これが今年だと思います。祈りましょう。イエスよ、感謝します。あなたは神のロゴスであり、神であったお方であるにもかかわらず、そこにいることを良しとせず、あえて卑しいしもべの様を取り、人として私たちと関わりを持ってくださることを感謝いたします。あなたはうちに閉じ込めていたその命をご自分のうちにのみ閉じ込めるを良しとせず、それを解き放つために十字架に、疲れるほどに従順を学び、その裂かれた脇腹から、また傷から流れた血と水により私たちを生み出してくださいました。私たちはあなたにとって誠のエヴァ、肉の肉、骨の骨。私たちはすでに今新創造、新しい創造とされていることを感謝いたします。この体は今古き創造に属し、世に属し、そしてこの体がいろいろなトラブルを起こし、この体ゆえに必要が生じ、私たちはいろいろ思い患い、いろいろなものに頼り、自分でもがき、あるいは人に頼って満たそうと、あるいはいろんな思想主義、政策政治、こういったものに身を委ねようとするのであります。しかしその時、主よ、あなたは悲しまれることでありましょう。来よう、なぜ私のもとに来ないのであるかと。私があなたの財産となり、私の贖いは永遠であり、あなたの体はあなたのものではなく、私があなたを顧みるのである。私があなたの主であり、私があなたの夫であり、私があなたの全人生を導き、それに対して責任を負っているものである。その御心を無視して自分の方法で満たし、自分のやり方、自分の何かを主張するとき、これはあなたの御心を拒絶することを意味いたします。あなたの繊細な御心をどれほど私たちは傷つけていることでありましょうか。主を許してください。私たちの心は鈍感であり、自分のことだけに満ち溢れ、あなたの御心に対する繊細さを私は欠いているのであります。 子供がまだ幼い頃は自分の感覚、自分の空腹、自分の不快感で親を振り回し、親に訴え、それが全てでありました。しかし子供が成長するのであれば、親の必要を顧み、親の気持ちを汲み取るという、その相互の麗しいやり取りをすることができるようになります。どうぞ今私たちをこの自分の座標軸から解放してくださいますように。私たちはあなたに買い取られました。永遠の使用を得ました。それはあなたご自身であります。それゆえなぜあなたは思い煩うのか。あなたの心配、思い煩いをすべて神に委ねよう。神が帰り見てくださると、そこまで御言葉によって私たちに語ってくださっておることを感謝いたします。今私たちのすべての思い煩い、すべてのトラブル、すべての欠乏、すべての必要、あれこれあれこれ、すべてあなたが負ってくださったことを感謝いたします。病、罪、呪い、欠乏、貧困、すべては十字架で終わりました。そして私たちはあなたと共に死に、この世の霊力から解かれました。一切恐れの霊、奴隷の霊、世の私たちを脅し、私たちを焦らせ、私たちを不安にさせ、私たちを思い煩に満ち溢れさせるこの霊は私たちとは関係ありません。私たちが得た霊は奴隷の霊ではなく、恐れを抱かせる霊ではなく、愛と平安と喜びと健全な思いの霊である。そして知恵と啓示の霊である。と私たちが必要を覚えるとき、問題を覚えるとき、何か葛藤を抱えるとき、御言葉に戻ります。内なるキリストに戻ります。人に聞くのではなく、人に頼るのではなく、人に面倒を見、人から顧みられること、慰めを受けることを求めるのではなく、内なるキリストに立ち返ります。私はあなたの慰めであると。あなたご自身が私にとっての慰め、私にとっての癒し、私にとっての必要の満たし、私にとっての全てとなってくださっていることを感謝いたします。神がどれほどのことをしてくださったのか、私たちのこの鈍感になった思い、曖昧な思い、自分のことで満ち溢れている感情、堅くなな意志、主をここに触れ、あなたのその繊細な御心、繊細な語りかけに対し敏感になることができますように。今夜私はあなたのすべてを、罪を負い、病を負い、欠乏を負い、あなたの必要をすべてもう満たしている。思い煩うな、恐れるな、私があなたの財産であり修行であると、そのお方に立ち返ります。あなたの前に単独者として立つことができますよ。私たちをどうぞベタベタの人間関係、甘えの構造から解放してください。私たちはキリストにある大人としてすくっと立つことができますよ。そして自分のことを第一にするのではなく、周りに流すこと、周りに与えること、周りに自分の中から注ぎ出すこと、ベクトルを絶えず外へ向けることができますように。これが私たちにとって今問われていると感じます。あなたは私たちをこのキリスト教という箱、枠組み、フレーム、組織、宗教から解放してくださったことを感謝します。しかしその自由を誠に自分の肉のために用いることなく、主よ、むしろ私たちは自由を得たことを恐れます。なぜなら自由を得るのであれば、そこに 心が現れてしまうからであります。まことに私たちが何を求めているのか、主よ、私たちの厳粛な思いでこの自由を取り扱うことができますように。そしてあなたが今あちこちに芽吹きを与えてくださっていることを感謝いたします。この組織によらず、人によらず、権力によらず、権勢によらず、能力によらず、我が霊によると主は言われる。この霊の働きがあちこちに今起きつつあることを感謝いたします。どうぞ主よ、そのような命の働きを私たちが見、またそこに関わることができますように。低く低くあなたの霊によって愚かな道を歩み続けることができますように。ノアのように、そしてあなたがいつ来てもいいように油を蓄え備えることができますように。私たちは自分自身を生ける備え物としてあなたの祭壇の前に横たえます。主よ、私たちは何かをすることによらず、何かであることによってあなたに喜んでいただけることを感謝いたします。私たちはあなたのものであります。あなたは私のものであります。ハレルを感謝いたします。あなたが受け入れてくださることを感謝いたします。ハレルヤ、ハレルヤ。
After this I looked.
その後私は見た。見よあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と力と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。Thank you, Jesus. Hallelujah.